QIC。
こちらは愛知県名古屋市からいただいております。40歳会社経営、ラジオネーム夢屋善左衛門。
ありがとうございます。
えのき出しようと愉快な仲間たちの皆さんいつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
名古屋でゼゲンのような仕事をしているしがない40男、どんな仕事なんですそれ
気になりますね気になる。
今回のテーマ、黙っていられませんということで職人や技術者を尊ぶものづくり王国愛知にあって、今ラジオについて思うこと、それは送り手以上に受け手側の人材不足です。受け手リスナーとか、一昔前までは職人さんが丹精込めて丁寧に作ったものがお値打ちに手に入るありがたさと、ギリギリの企業努力を認め、その辺のところよく分かったお客が店と職人を育てることで日本のものづくり文化が育っておりました。しかし今はどうでしょう。手間暇かけて良いものを作っても、ものの良さが分かる客が少なくなり、せっかくの作品商品も無駄にこだわって値段が高くなったと敬遠されています。客は買っても上手に活かせません。不景気でいいものが売れなくなったのではありません。正しく良さを理解できない、分からない客だらけになったのです。
あ、確かにこう、なるほど。
安いから飛びついてるってだけじゃなくて、そのいいものをの良さが分からない、
価値を見出してないというかですね。ね、そっか。
頑固一徹の職人が作るこだわりの手作りの店の味より、バイトが作るファーストフードやファミレスの方が受けています。客は手軽で長居もできるし値段も安いよねなどと言っています。近頃のラジオを取り巻くこの変な事情を眺めても、リスナーですね、聴取者は、圧力に屈しない気概を持った放送人の希少性より、芸能ゴシップに野じ馬根性丸出しで注目しています。まるでマスメディアが低予算番組でも受けるように、時間をかけて国民、まあ要するに視聴者であり聴取者の修具化、まあ要するにみんな、まあ、ひっくるめてバカにしようという、ね、修具化作戦を進めてきたのではないかと疑いたくなるほどです。そして今ここに作戦は完遂されようとしています。しかも悪いことに、修具化作戦で教育された、まあリスナーたちにとっては、自分で考えるより自分で考えているような気にさせてもらいながら誘導してもらった方が楽なのです。そういった意味では、近頃のラジオを取り巻くその変な事情は自然な流れであり、修具化された、私のようなリスナー自身が、無意識に求めているものなのかもしれません。でもね、ファミレスばかりで食事をしているとたまにはまともな料理が食べたいでしょ。だから今日もついつい QIC です。それからラジオの楽しさ、重要性を知るパーソナリティやタレントさんたちは、皆さんラジオを大切になさいます。テレビは CM になるとチャンネル変えて裏番組をチェックしたりされますが、余談ですが、小生は小学校の頃から、低俗は力なりでおなじみ、坪井のりを、また出たぞ、坪井のりを先生を敬愛しております。先生の影響で、現在もトーク主流、リスナー本位の番組制作の姿勢が貫かれているラジオ番組を好みます。いただきました。まあ、だから手間をかけなくても、要するに、金太郎飴状態の番組が増えてしまった、確かその通りでありまして、でそれは何が悪いのかって言ったら、まあ、いろんなものがその絡み合ってるわけ、金がないとかいろいろあるわけです、はい、経営方針が悪い、会社のシステムが悪いとかいろいろあるわけですけど、で例えばこれラジオだけじゃないと思うんですけど、テレビも含めてなんですけど、そのどんどん質が落ちてる、まあ、ずっと言われてますよね。で今もワイドショーじゃないや、夜の番組はその何か知らないけど長時間の2時間3時間のスペシャル番組ばっかりで、同じような芸人がずらーっと出てきて、はい、なんかない、まあ普通30分で収まるような番組を無理やり2時間3時間に伸ばして、水で薄めてるような番組が多いですよね。で見てる側もそれに慣らされちゃって、だから作り手がですね、まあ視聴者とかそのリスナーなんてのはこんなもんだと、それに合わせてその程度を落としとるんですよ。これこれ放送だけじゃなくて、新聞にも言えると思うんですけど、新聞が字が大きくなったっていうふうにやたらと宣伝しますよね。なんかこう体裁を変えるときに、あれ字が大きくなった割にはページ数増えてないですよね。 ということは内容が減ってるってことでしょ。
内容が減ってるんですね。
でそれは分かりやすい簡潔な文章でお伝えしますっていうことは、うん、要するに読者がバカだって言ってることでしょ、
うん
ええ、あのもっと難しい言葉を使ってでもいいから、うん、きちんと説明してほしい、うん、それが新聞のいいとこだったと思うんですよ、はいはい、テレビラジオの速報性に劣る速報性がないものじゃないですか新聞は、はいはい、その代わり詳しく伝えるっていう、うんうん、ところがなんかテレビラジオで見聞きしたものと変わんないようなもの、
もしくはそれ
より小さい情報しか載ってなかったら新聞の意味がないんですよ。で私それは新聞記者の人に言ったこともあるし、はい、放送でももっと簡単な言葉を使えとかいろいろ言われたことあるんで、うん、それどうなんですかねって言って私喧嘩打ったことありますけど、うん、そのいやその分かるように分かる優しく優しくってみんな言うんですよ、うん、それはねやっぱね国民を舐めとるんですよ。
どこに向かってそれをやるかってことですよね、
はい、で少々難しい言葉を使ったとしても、うん、それが一番適当な言葉であるならば使うべきで、でそれが分からん客は自分で調べるなんですよ、
う
ん、調べる、
うん、そうですよ、
はい、でで調べなくてもこうついでに説明してあげればもっと親切かもしれませんけど、うんうん、でもねその減らす必要はないわけです、うん、情報量、
うんうんうん
でそのどんどんどんどんなんかね視聴者はこのレベルだからこのレベルに合わせて番組をやれ作れってでどんどんどんどん落としていってる。むしろねメディアっていうのはその視聴者よりももうちょっと半歩ぐらい先を言ってですね、
はい、
もうちょっととんがってた方が国民にとってプラスになると思うんですね。
そうですね、
はい、それとこの間タカジンの委員会で言ってたのかな、うん、例えば世論調査、
うん
はい、無作為抽出でその電話をかけてアンケートを取るわけですが、普通の昼間にかかってくるんですが、うんね、家の電話にかかってきてその電話取る人って誰が取るんだろうかって言ったら大抵主婦とかおばちゃんでしょ、はいはい、なるほどと思いましたね。世論調査があんだけブレまくるのは、だからね、私今度何かで書こうかと思いますけど、うん、おばちゃんが日本を潰すっていうね、
それが統計として出るわけですからね。
ワイドショーとかで書かれていてね、ちょっと政治家を褒めたたえるコーナーがあると、うん、わーってそっちの人気が上がって、
うんうん、
でワイドショーでわーって叩くともう一気に減るっていう流れじゃないですか。それを報道番組で伝えるわけですよね。国民はこういう意見だっていう世論調査が、もうすでにもうねじ曲げられてるわけですよ。
そうですよ、
だからやっぱねメディアがねいかにねそういうなんか変なねちょっと変換期っていうか、うん、要するに変換期っていうのは変わっていくっていうんじゃなくて、
はい、
物を変える、うん、ねじ曲げる、
うん、
なんか、うん、アダプターになっちゃってるような気がする、うんうん、
いや確かに、
で今日最後のお便りにしましょうかね、これね熊本県熊本市熊熊の西一時改め、これ長州西だったんですね、私。長洲西っていうの。
ありがとうございます。
まず約20年以上前、毎週日曜深夜は日本各地の AM 民放ラジオ局で QIC とほぼ同じ形態のトーク番組が放送されており、実家の福岡県、某所でよく聞いておりました。ということですね。で、まず、地元 KBC で放送されていた、かな文也氏がパーソナリティだった、ザ・ニューミュージック。これ、トークも多かったけれど、一応洋楽主体の音楽番組でありました。次に、これは OBC、ラジオ大阪ですね。に、ダイヤルを変え、笑福亭鶴瓶と、放送作家、真野真が、パーソナリティをやっていた、鶴瓶真野のぬかるみの世界。これもね、ぬかるみ。その後、名古屋は東海ラジオにダイヤルを変え、兵藤由紀と男性局アナ、お名前は天野アナだったと記憶しているとかの音楽番組っぽいタイトルだったんだけれど、実質音楽はほとんどなくトーク主体だった名古屋フォークタウン、この3つの番組をよく聞いておりました。ところで現在一番気になっているのはやはり北野誠氏であります。日曜深夜、大阪は ABC 朝日放送のラジオで21年間放送していたトーク番組、誠のサイキック青年団、最終回として予定されていた3月28日を待たず、実質3月8日放送分で突然の打ち切り、これだけなら番組予算削減の対象になったのかとも思われがちですが、その後パーソナリティの北野誠氏のテレビラジオすべてのレギュラー番組の降板、無期限の謹慎で芸能活動を自粛するとの発表が所属事務所の松竹芸能からありました。 誠のサイキック青年団の番組の中で不謹慎な発言があったのが無期限謹慎に至った理由になっていますが、どうもその発言が不謹慎と思ったことから、どこから朝日放送及び松竹芸能に圧力がかかったようです、なぜ、バーニング、なぜ突然番組を打ち切ってしまったのか、本格的トークラジオが壊滅していってしまうのか、ぶった切ってみてください。そうですね、私もですね、突如番組をぶった切られたことが一回あります。いや、自分から行かなくて番組が一回放送しなかったこともありますけど、それ FMC とかっていうところじゃなくて、ちゃんとした放送局じゃないですか。ぶった切られた時はですね、まあ、これは私の問題発言だったんですね。
ああ、そうなんですか。
で、その時はその収録の前の日、これも有名な話ですけどもね、前の日に酒飲みましてね、で、その酒がね、いわゆる熊本の地酒っていうか県産酒だったんですけど、まあ、まずかったです、それは。多分なんか、よく見てなかったんですけど、おそらく米麹、醸造用アルコール、糖類、
アミノ酸。
アミノ酸、酸味料っていう、もういわゆる合成酒のようなやつをなんかもらったんですよ。それの、なんだこのベタベタすんのはって。ほんで、その時にその収録前にプロデューサーがいて、それは放送局の人ですよ、その人。もうおじさんでしたけどね。で、もう、まずかったっすよ、つって言ったら、あれはねえ、とかって話になって。で、ちょっとね、俺はそれはもういいかもしれないですよ、って言って、で、あ、いいねえ、とかって言うんで。ほいで、その時に、熊本の酒まずかった、昨日飲んだのは、って話をしたんですよね。そしたらその日、新聞に、私がやってたその番組が、とても面白いと書かれてありまして、で、その放送局の株主の皆さんから、みんな、なんか、どんな番組だろうって、耳の穴、発泡人で聞い
た。たまたまその時に。
そうだ。そしたら、その中に、某酒造メーカーの、どことは言いませんが、山賀ですけど。
山賀の。
ホニャのその、その、千代のホニャがですね、そう、美味しい酒ですよ、千代のそのってね、皆さんも飲んでください。の、なんか、方が聞いてて、頭来たらしいんですね。で、私が飲んだのは千代のそのじゃなくて、あ、ぶっちゃけ言いますけど、美少年だったんですけど、潰れましたけどね。で、美少年の一番安いやつだったと思うんですよ。で、で、千代のそのから抗議の電話が来て、その時に、その、まあ、スタッフが電話を取らな、いなかったんです。取ったのが、その、どことは言いませんけど、千葉城町5-50の、放送局。
ツツジが綺麗ですね。
で、そこの社長さんが、電話取ってて。
取っちゃったん
で、その人は放送業界に全くいたこと、マスコミと関係ない人なんですね。その人が、もう、なんかほら、お客からのクレームに、ビビっちゃって。
なるほどね。
タクシーで行っちゃったらしいですよ。謝りに。事情も何も説明しきらんくせに。で、その場で、わかりました。じゃあもうそんな番組は打ち切り出せますって、社長が決めて帰っちゃった。それで現場は大騒ぎになっちゃったんです。そんなこと勝手に現場すっ飛ばして何やってんだって言って。でもね、誰一人ね、サラリーマンは守れないんですよ。社長が言うことは。で、いきなり呼びつけられて、打ち切りだからって話になって。で、今度の番組はちゃんと事前にチェックするから、やってくれよとかって、なんか、えらい冷たい言葉。
最終回を。
そうなったら負けねえぞと。やっぱね、その頃の榎田信也もすごいですよ。やっぱ、自分でも思うけど、あの、好戦的な態度は何がそうさせたんだろうというぐらい、その番組をですよ、ちゃんと収録をしたテープをもう、あれもう撮ったわけですけど、延々、なぜその関係ないやつから言われて番組が終わるのかって悪口を1時間、曲を1曲もかけずに喋って、で、それをほら、当然、チェックされたらもう取り直しって言われるの決まってるじゃないですか。で、チェックが効かないとこまで延々時間稼ぎをして、で、持ってきましたって言って、で、持って行かせたのを、しかも、あなる島田に持って行かせた。当時高校生でしたけどね。それで、向こうも高校生に文句言えないじゃないですか。で、遅いとかってね。で、もう向こうもサラリーマンだから帰んなきゃいけないからチェックできないんです。ほんでね、もう、その時に穴埋めの番組もまだストックができてないほど開局間際な、ことになったんで、流さざるを得ないんですよ。しめしめですよね。流してやりましたけどね。で、最後に短歌、だからもう番組の中で短歌切ってやりましたから。で、だからそれがね、 まあ、あの、私はそれをやったおかげで、うん、あの、干されるわけです。
うんうんうんうん、
熊本から、
はい、
干されて、で、こっちはもう、どうせ、もう、あの、干してくれと、
うんうんうん
ね、干されてやろうとね、干、うん、物になってやろうと思って、うん、で、それで、そしてそのテープは結構東京のリスナーとかに結構流れてたのね、
うん、
で、業界筋も流れてて、うん、とんでもない奴が熊本にいるっていうことで、うんうんうんじゃあ東京に来いって言って東京での販路が私は広がって食えるようになったっていう私にとってはむしろこのプラスになっちゃったんですよ。じゃあ北野誠という人はどうだったかというとそのまあ私聞いてないもんですからそのはっきりとしたことは言えないですけど番組ではそれほどのことは言ってなかった。でいろんなのの積み重ねがあったらしい。タレントのいろんなゴシップ的なことを言ってきたっていうことなんですけどこれどうなんですかズバリで言ってきたんですかね、
う
ん、
どうなんですかね
匂わせるような言い方だったんですよね
間に本物ちょこちょこ入れたりとか
あ、まあ、どういうやり方をしてたのか分かんないですけど、うん、まあで私思うんですが、
はい、
まあ誹謗中傷はいかんのですよ、
うん
うん、もちろん、うん、なんかね匂わせるようにして、
うんうん、
ねまあ例えば昔からね、全然違う話しますけど、例えば歌舞伎。
はい、
歌舞伎って、その時代世相を映した、
はい、
まあ、当時の現代劇なんですよ。はい、今は時代劇だけど、
うんうんうん、
ね、旬なものを昔かけてるわけですよ。うんうんね、で、例えば、忠臣蔵をやります、
うんうん。
で、忠臣蔵をそのままやると、幕府批判になっちゃって、うんうん、政治批判になっちゃうんですね。
うんうん、
で、あれをそのごまかすために、例えば、大石蔵之介っていう名前を使わずに、うん、大星由良之介に変えるとか、うん、ね、
はい
はい。いろんなものを変える。
うん、
なんで、装束も全部江戸の装束に変えてみるとか、いろんな、まあ、匂わせるやり方に変えるわけです。
はいはいはい、
で、それを、庶民はそれを見て、わかるわけです。
うんうんうん
でラジオもそのやり方は多分あった多分この北野誠氏の番組もそれをやればまだ
うん、
ね、救いはあったかなっていうのが一つあるんですが、はいはい、ただ思うんですけど、
う
ん、21年間もやってきたわけ
でしょ、
はい、
それをね許してきた放送局なわけですよねでそれを突然切るっていうのはこれはね逆に言うとその放送局の側にね問題がありますよね、
はいはい
だってそれは放送局が良しとして流してるわけですよ、
うん、
でこれ私聞いた話だしこれ生放送じゃなかったらしいですね録音だったんでしょ、
う
ん、
チェックはもう
チェックしてるわけでしょ、
う
ん、だとすれば、うん、その局の交差を経ては流してるわけだから、
う
ん、本来なら処分されるべきは局のプロデューサーであり制作局長であり、
うん、
下手すれば社長ですよ、
うん
ええ
うん、
でそこでどういう状況、まあ、工事があってこういうことになりましたっていう申し訳ございませんでしたっていう発表をするのが筋で、
うんうん、
ねよくマスコミはそのいろんな企業がなんか失敗をしたときにちゃんと説明してくださいと、
うん
はい、説明責任を果たしてくださいって言うけれど、はい、まあ放送局の側はいつもそうだけど放送局の人間が何かやったときとかそういうトラブルが起きたときは一切説明しない
そうですね、そうですね、
隠蔽体質ですよね、うんでそれはその誰かが、うん、不利益を被るからって、うん、そんなことは聞いてんじゃないんですよ、
うんうん
ね、だ何を言ったとか言わなくてもいいんだけど、
う
ん、どこから抗議があって
だから
そこでどういう処分の仕方をしました、
う
ん、どういう検討がありましたっていうのは、
うん、
例えばその第三者の意見を聞きまして、うん、やっぱり打ち切りにすべきだというふうに判断しましたとか、
うんうん、
どっかでその打ち切る以上、
はい、
しかも打ち切り方が半端じゃない、
うん、
まだ続くのかなと思ったら突然もう終わっていたっていう、うんうんこれお客さんがそのうんを完全に無視した、はいええ、潰し方なわけですよ、うんうん、でこれ冒頭でもちょっと話したと思うんですけどそのラジオというのは、
はい、
そのどういうふうに位置づけるべきかというとそのお客さんがいてリスナーですね、
うんうんうん、
その一旦番組としてその電波に乗って流してしまったらですね、はい、それはその聞いた側とのそのうん、その相互関係が成り立ってくるわけです相互関係って別に直接何ら契約関係もないしお互い顔も知らないんだけれど、はい、しかしながらリスナーはそれを聞くことによって心を動かされたりとかいろんなことをするかもしれないでそこの何らかのその結びつきが生まれているわけで、はい、でそれである以上はですね番組っていうのはやっぱり続けなきゃいかん、
うんうんう
んねで終わらせるときは終わらせるなりの理由がなきゃいかん、はい、お葬式をしてやらなきゃいかんです、
うんうん、
でそれはねこれ FMC であっても同じで、
うん、なるほど
なぜうちみたいなところがこの QIC を今回654回ですが、うん、続けているかというと、うん、あのうちは聞かせてやんないというようなことをこうあの振りかざしてあのアピールしているわけですが、はい、そうは言うけれどもこれだけお便りが来るわけです、はい、あのリスナーとのその関係がもう成立しているという、うん、でそれで放送をしないというのはこれは制作者としては裏切りになる。
なるほど、そうですよね。
だからあの例えばお店でもそうだと思うんですよね、はいはい、その例えばあの、うん、もちろん定休日とかあっていいんだけど、基本的にやってる以上はあの
開け
なきゃいけない、うんうん、開けない時もありますよね。
しょっちゅう
裏切りです
よ。裏切りでもね、うん、あの例えばねあのファミレスはそれやっちゃいかない。
ああ、そうですね。
個人の店は、
あ、それは
個人の店はね、やっぱね、
本来はダメなんですよ。
あ、そうなんですか。でもなんか、
いやでもね、俺ダメはダメだと思うけれど、うん、でもね、まだ若干許される部分はあるの、うん。その人のコンディションとか、うん、そのいろんな仕入れがの関係とか、うん、いろいろあると思うんで、で、あのただ私一般の放送局っていうのは、うん、その大きな放送局ですよ、はもうやっぱファミレスだと思うんですよ、
はいはいは
い、いろんな味付けのものをこう、うん、みんなに合わせて出してるところだと思うんで、それはね絶対休んじゃいけない、
はい、
だからこそ番組続くんですね、うん、でこういうやめ方をするってのはね、これはね、うん、もう人気のメニューを突然何の前触れもなくもうありませんって言ってるようなもんで、
なんかもやもやしますよね、こっち側からも。
そう。で、で、まあその FMC も話戻しますけど、はい、うちはその番組は絶対続けなきゃいかんっていう思ってるから、とにかく毎日やるぞと決めた番組はもう絶対前に、はい。で、あの、やれるし、あの、自信がない場合には、おおむね落ちてる。
おおむね。いやいや、ね、実際そういうことですよね。
で、この、ウィークリー、この QIC はウィークリーと言ってる以上はもう絶対毎週やるんだと、はい。で、あの、それに、レギュラーになった以上、はい、レギュラーの人は、これやっぱり意地でも出らない感っていうのが、俺の、うんうんうん、まあ、あの、意固地になってる考えで、うん、まあよく休む人がいまして、うん、ああいう考えの人はもう鼻からダメなんですね。もう何かしらね、出られないなら出られないなりに、そこにね、うん、あの、なんとか電話でも出るとかね、
うんうんうん、
なんかね、あの、メールでも出るとか、と、出ない。
ああ、なるほどね。
そう、何かしらね、うん、足跡を残さなければ、うんうんうん、FMC では生きていけないというふうに、思うべきなんですね。
なるほど。
内部批判を一生した上で。で、それで、この ABC のやり方は、まず、はい、なってない、ね、と思いましたね。それと、その、なんていうんですかね、ラジオというのは、やっぱり、その、どっか、若干のその時代限、うちでは時代限トークと言ってますけど、はい、タブーに、その、ちょっとこう、挑戦するじゃないですか、若干触れるというぐらいの味付けの方が、特に真夜中は、うんうんうん、合ってると思うんだな、その、
面白くない
んだよね、で、それをこう、聞いた上での、リスナーとの共犯関係みたいな、
ね、
ワクワク感みたいなのが、
こう聞いてて、おいおい、みたいなね。
っていうのが、おい、危ないな、とかっていうのを、でそれをですよ、
うん、
そのことさら、まあ、さ言われた側は面白くないかもしれないですけど、はい、いちいち目くじらを立ててですよ、そのなんか知んないけどなんかでかいプロダクション様がですよ、圧力をかけて、ね、で例えばもうちょっとあのアプローチの仕方あると思うんですよ、はい、なんかもうちょっとあのトーン落としてくんないかなとかって、
うんうんうん
ね、例えばあのまあ、ありえないですけど、はい、そのね、例えばバーニングがですよ、の社長がですよ、
うん、
ね、うん、自らハガキを書いて投稿したらどうなります？
これは面白いですよ。
ね、すまんけど、北野さん、ちょっと、もうちょっと落として書いてくれよ、言ってくれとか、うん、ね、仲良くしようよとかって言って、う
ん
う
ん、それも嫌味たっぷりでいいんですよね。
うん。
息ですよ。
そうするだけで多分ビビり
まくるわけですよ。
うん。で、それで、逆に今度自分たちのイメージも上がるじゃないですか。で、今どうです？ネットでバーニング批判。
もうすごいですね。
クソミソのように言われて、もうどんどん社長がホモだと思ってますよ、みんな。もう知らない人まで、どんな人だかわかんないけど、Google とかで検索しちゃったりしますからね。ね？
かえってそれね、有名になっちゃうんですよね、それが。
おさの賢治のところにいて、何、浜港の運転手やってたんだとかね。なんか北島三郎の付け人でとかって、実はサブちゃんも、なんか、弓引いてんじゃねえかとか。なんかいろんなことも思うやつで、日本の芸能界はなんだよ、やって思って、何、後藤組ってなんだよ だよ、五島組。これ、何、伊丹十三切り捨てたのとかさ、ね、何、伊丹十三って何、殺されたのとか、で、で、何、五島組ってのは何、創価学会と結びついてんだと
か。そうか、そうか、みたいな。
ね。もうで、どんどんどんどん広がって
きちゃった。広がっちゃったですよね。
ね、あれ、なんですか、自殺したいんですか、バーニングがね。
今、本当おっしゃったように、そのハガキ一枚で相当、ね、印象が上がって、番組も面白くて、北野誠はビビりまくって、みたいにね。
それができたはずなのに。
いや、本当そうだわ。
圧力のかけ方が粋じゃないん
ですよ。粋じゃないですね。
で、やっぱね、どっかでね、ある程度の力を握っちゃった人は、なんかね、もうその力で何とでもなると思ったでしょうね。
このネット社会で。
これはね、ならないっすよ、もう。だからこれさっきはあのでっかい放送局に対してミニ家庭放送局がレギオンになっちゃうっていう、レギオンって無数数が多いものですけど、まさにね、あんなね、芸能プロダクションってでっかいね、そのピラミッド構造を作ってもね、国民が国民が逆にレギオンになっちゃったらどうなるんだって話です。
本当ですよね。
で、まあちょっとね、だからこれでね、今そのラジオというものが、その、萎縮していって自由な発言ができなくなるというのは、これはもう、まさに、自分で自分の首を絞めてることになるわけで、本来は、たとえその大プロダクション様が何を言ってきたか知らんけれど、それに対しては、きちんとしてこのプロ、例えば北野誠を謹慎させるのはさせるでいいけど、いつになったら復活させるとか、この番組は存続するとか、ね、しばらくはちょっと別な人をピンチヒッターに立てるけれど、いつか必ず戻しますとかっていうようなことで、その自由な発言というものを守るという姿勢を貫くべきだったんですね。
そうですよね。
それをね、まあ、しなかったというのは、これはちょっと何をやってたんだっていう、ね、もっと戦えよっていう。
下じゃないけど、ある意味の弾圧に近いですよね。
で、TBS のストリームだってそうです
よ。あ、ストリーム、はい。
あんだけ自由に物を言ってたからこそ、やっぱり、東京の基本的に、まあ、あれ、ローカルみたいなもんですけど、で、地方の人だって、ポッドキャストでみんな耳の穴かっぽじって聞いていた。で、やっぱ、それは内容があるし、それが全部が全部正しいかどうかは、それはね、放送というのは、正しいものを流さなきゃいかんという建前があるけど、そんなことが嘘だってことがあるいうことは、いくらでも分かってるわけでしょ。ね、最近だってバンキシャだ、あれなんだってあるわけで、間違いはあるわけですよ。で、それをね、なんか正しいことを流さなきゃいかんのだとか、その、いろんなことを建前にして自分たちの首を絞めるのは、これはもう完全に間違いでありましたですね。だから、まあ、これを最後のお便りに選んじゃったので、なんかこう、意気消沈してしまうんです
が、もうとうとう目は全部潰された
。明るい話をする予定だった
じゃないですか。自由なトークが本当できなくなりますね。
本当ですね。
となると、どっか別のところにホームページに、答え合わせの、例えば、バーニングとか、スオーとか、五島組ってのが書いてあって、それに全部 A とか B とか書いてあって、A がさ、A が B とさ、つるんでさ、とかって、毎回 A と B がどうかって言ってるだけで、どっか、秘密のページがあって、それでやるしかないよね。
で、それ大手プロダクションにバレたら、今度は乱数表に変えたりして。
もう毎回変えるわけですよ。それリスナーがこう、毎回お便りって、なんかこうしないから。
変わらないってね。
そうなっちゃいますよね。
それはそれで番組として
面白い。
面白いかもしれない。聞き
たくなるかもしれないですね。
これ上プラジオだったらすぐできる
わけですよ。できますよね。
まあね。
でも本当に何も言えなくなりますね。
まあ、だからね、あれですよ、私がその、さっき言った、熊本の酒がまずい発言をした番組は1985年です。
85年
今から24年も前の話なんですよ。で、その頃に、まあ、榎田くんって言って、放送部長から呼ばれて、まあ、榎田くん頼むからね、ともかくね、何がなんてあってもね、誹謗中傷、ね。これだけはダメだから。いかねえ。誹謗中傷はいかんよ。ね。毒舌はいい。毒舌はいいんだけど、誹謗中傷はいかん。わかりました。つって。私だから、特定の誰かを、例えば、あいつはバカだとか、ね。あの会社はどうだったっていうのは、いかがなものかと思ったけど、なんかね、人特定の事象じゃない、なんか自分の思ったこととか、なんとかは別にいいだろうと思ったんで、昨日何食ったって、何食ったらまずかったとかって、別にそれ商品名言ってるわけじゃないですか。で、そしたら、まあ、そういうふうなことになった。ああ、なるほど。放送ってのは、よほど、こう、 なんかビクビクして行っていかなきゃならんのだなっていうふうに思ったんですよ。で、で、それがバブルの頃はまだね、なんかイケイケどんどんでね、ほっといたってお客がスポンサーでついてた時代なんで、まあまあ少々のことは許すよっていう感じだったんですけど、それが弾けた途端に、頼むからね、ちょっとね、やばいことやめてくれって。もう、ともくん、誰が聞いてるか分かんないから。なんだそれはっていう。で、なんかこう、言っちゃいけない、言っちゃいけない。
嫌だな。
で、そうだ、思い出した、だから、福岡でやった番組でですよ。私は最初、構成作家で入ったんですよ。
はい。
で、ね、構成も何もしなかったですよ。うん、その時のスタジオに入って笑ってただけだった。笑う、だから、未だにどんなに面白くない時でも、すぐに楽しい声で笑うという特技を持ってますけど、はっはっはとかって笑って。そしたら、パーソナリティが、まあ、そのさっきの、兄貴隊っていうギター持ってる人
生
をね、見つけたら、声をかけてくださいねって。
うん、
声といっても、組み取り屋さんじゃないですよって話をした。で、そしたら、その時に非番だったディレクターがいる、フロアからズカズカズカズカって来て、紙にこう走り書きで、さっきの組み取り屋という発言を訂正しろって書いてあって、バーンって持ってきて、それでなんだこれだってパーソナリティ憤慨しちゃって、それで、まあ一応そういう訂正はしましたけど、もうそれでもうなんか関係が悪化して
して、
それでまあ、その、非番のディレクタークビになって、で、私が昇格するんですけど、で、なんかね、ビクビクしてんですよ。その言葉一個一個に。で、八百屋って言うなとかね。魚屋はダメとか、床屋はダメって言われましたよ、全部。
え、どういうことですか？
差別用語って。で、あとね、大工飛び。ダメだって言われましたね。
実際、なんて言わないといけないんですか？
建設業ですか？
だから、八百屋とかは何ですか、ね、
八百屋は、
青果店とかね。
鮮魚店とか。
鮮魚店。
鮮魚店。
理髪店。
なんか、
理髪業。で、で、
愛着がないっすね。
で、俺、トビの棟梁に、東京の、ね、電話して、知り合いいるんで、ね、ちょっと伺いたいんですけど、トビって言われて、頭きますかって言われて、いや
自分で言います
ね。俺は飛びだ。なんで飛びではいけないのって言って、いや、飛びって言っちゃいかんって言われて、なんだそれって、どういうことだって言われて、いや、放送局で飛びっていう言葉は差別用語だから。ね、
それ失礼な話だ。
したら、派遣じゃねえ
ぞ。俺
らは誇りを持って飛びをやってんだと。ね、じゃあなんて言うんだって言うから、じゃあ、高所専従土木作業員って言うんだよ。
お役所の登録事業
者ふざけんじゃないと。
たるしいですね。
ね、もうだからね、なんかちょうどねバブルが弾けてすぐぐらいに急に萎縮し始めて、もう言葉狩りが始まって、例えば片手落ち、ね、言葉であるじゃないですか。これは要するに片手がない人にとっては差別用語になるっていうことで、片落ちにしろって、片落ちって言葉ないですよ。ね、それとか。もういろんなのありましたね。はいはい、で、みんな、じゃあその言葉がなぜ差別なのかってことを研究してるのかって何もしてないですよ。なんか思い込みで、昔からの言葉で床屋はいかんのだとか、ね。なんか、あと、あれですよ。私、大喧嘩したことありますけど、バカションカメラってありますよね。
はいはい、バカションカメラ。
今でも言いますね。バカでもチョンでもって言いますよね。これは放送禁止だって言うんですよ。まあ、今だって、政治家がたまに言った時に、田原総一郎が、それはチョンはダメだからって言うんですけど、あれ、田原総一郎がバカなんですよ。チョンって差別用語じゃないですよ。あれ、チョンって、朝鮮人のことを侮蔑する言葉だと思ってる人いますけど、江戸時代からあるんですからね。
その言葉ですか。
はい。江戸時代に朝鮮人を差別する言葉ではないですからね。で、チョンっていうのは要するに、チョンですよ。天。
天。
ああ。
天のこと、小さいこととか、あるいはもう簡単なものとか、チョン側って言葉があります
ね。はいはい。独身のことですね。
独身の。はい。だから、バカでもチョンでもっていうのは、バカでも、チョン側でもというふうに考えた方がいいです。
なるほど。
もう、武将者でも使えるっていうのがバカチョンですよ。それをね、調べもしないで、なんか世の中の流れに沿っちゃって、適切に言えばいいんですよ。決して韓国や朝鮮の人たちをバカにしてる言葉じゃないんですよと。
日本に昔からある言葉なんですか？
ある言葉なんですよ。それ、間違って受け取らないでくださいっていう、ちゃんと啓蒙すればいいです。それが半歩進んだ放送なんですけど、半歩後退しちゃって、ごめんなさいって謝っちゃってますよね。 だからそんなことではねやっぱダメで、
ダメだ
やっぱあの本当みんな勉強しましょうよね。
うん、勉強になりました。
制作者
素晴らしい勉強になる番組だ。
いやあの今日最後になりましたけど、うんはいはい、あの、小冊子が届きました。
お
あのおこの番組では一度ご紹介しました、はい、ラジオ中毒
あ
臨時増刊号不況とラジオ。何しろラジオが心配なものでどっかで見たことある、ね、パクリじゃないよリクペストリスペクトだよ、ねねあのー、
ブルータス
某雑誌のね
某雑誌の、はい、バーニングだったんですけどブルータスだ
もうあのラジオについてねまたあのラジオの愛ですよ
あぜひ読んでみたい
いつ添えられて送ってきますね
お手紙もいただきました、ねうん特別定価200円これね200円分以上の読み応えがある、ねこれぜひあのリンク貼っていいのかなこれどっかあの入手できるようにね、
うん、
買っていただきたいと思います、
うんうん、熊本でも買える
熊本でも買えると思います、ね、熊本はなんだっけ黒髪のあの木田書房さん
だったと
思うんだったと思いますけど、あそこで手に入るという、だったよな、
これ絶対読むべきですね、うん、僕たちも読まなきゃ、
あのやっぱねあのラジオというこの歴史あるメディアがですね、
はいはい
うんそのいろんな人たちにとってのなんか手前勝手な都合によってですね、うん、寄ってたかって今あの、まあ、痛め、つけられているのかもしれない。でそこをねやっぱね救うのはやっぱラジオが好きなリスナーのやっぱり最終的に意見だと思うんですね、
はいはい、
でその人たちがもうやっぱもうしょうがねえそっぽ向いちゃってもうネットラジオで十分だってなったら、うん、いよいよ終わる
で、ね、
で今その瀬戸際にあるっていうことを、うん、まあどんだけあの、まあ、制作側の方にいる人がこの番組を聞いてるか分かんないですけど、うん、まあ何人かあの実際にラジオディレクターとかプロデューサー聞いてるのあの友達も聞いてますからね、うん、あのぜひやっぱ今こそちょっと原点に立ち返ってですね、
うん、
そのラジオはマイクを通した音声を、うん、イヤホンかスピーカーとかっていうその音を鳴らす機械によって耳に伝えるだけでしかないツールなんですよ、
うんうんうん、
その単純なものの中をどういうものを通してやれば一番脳みそに訴えるのかっていうことをこう今やっぱり立ち返って考えて時間を埋めるとか、
うん、
あのなんか言葉とか音楽で埋めときゃなんとかなるとかってことじゃなくて、せっかくのその一本のそのまあ言ってみればあのいや出口は出口っていうかそのマイクは一本しかなくても、うん、その聞いてる方側はもうどんだけいるか分かんない、
うんうん、
その一対他っていうものすごい糸電話ですね、
うんうん
はい、でそれをみんなが耳の穴かっぽじってその紙コップを耳に当ててくれてる、うん、これがだんだんだんだんみんながあの糸をちょきんちょきんと切っていく、うん、それみんなが切ったらいよいよ終わりだよっていう、うん、まだつながってるうちにねあの、うん、なんかこう、
ね、
頑張ってほしいな
と
思うわけでございますが、あー疲れた。
今日は熱
弁。今日は疲れましたね。
疲れましたね。いや、やがて2時間という。
すごい。楽
で今日は。
すごいですね。2時間ですか。
すごい。
う
んうん、昔 TYC3 時間だった
んですよ。そうなんですか。
そのくらいね、でも曲をかけてた。
ああ、間にね。
休みができたんですよ。
今日休んでないですね。
休んでないですね。
体力消耗ですね。
疲れました。
一人だけ汗だくにな
る。一人だけ汗だく。
もう燃えてます。
もうラジオは終わってもいいです。
最後はそこですか。
もう燃えつけていいじゃないですか。
はい、灰になりました。
ご愁傷様。いやーね。まあでもこれからあのなんですか。あのコミュニティ局を作ろうとかね、
はい、
いう人もおるでしょう。
はい。
はい、でぜひねあの。まだ可能性がないわけじゃないですから、
うんうん、
まあ、いくらでもあるんですよやり方は、
うん
ね、で頑張っていただきたいなというふうに思いますね、
はい、
であとねもう何とかしてねつまらないやつを追い出しましょう、
あもう
あの金ばかりかかって何の役にも立たない
やつとか
やつらはね、もうそれはね徹底にもうこれをね大きなムーブメントにして日本の構想を変えるっていうのもね、あの一つの革命かもしれないですよ、うん 嫌われるでしょうねこういうこと言ってると、というわけでございまして、まあこのね、はい、まあ、さっきも言ったこのラジオ中毒のこの何しろラジオが心配なもので、確かにそうです、はい、まあ、何がどう心配なのかっていうのはよくわかんないけど、なんかもうなんか本当にいらなくなってんのかなっていう、うんうん、そんなわけじゃないんだけれどっていうとこですね。でその今日いろんなことを話したんですが、その制作者側の問題もそうだし、うん、聞く側の耳がだんだん腐れてきてるっていう、うん、のもまあ一つ問題だし、うん、であと若い人たちというか、やっぱこれからの人たちをリスナーとしてどう掘り起こしていくか、やっぱ子供ですよ、ね、小学生向けの番組とかないでしょ。なんかねもうちょっとね彼らがね喜ぶようなね、こう、うん、あのいやうちのあのガキンチョとかラジオとか大好きでね、まあ、うちの親の影響かもしれないですけど、やっぱ想像力をかきたてる、うん、なんかね、うん、あの本と似てるんですよね、
はいはい、そうですね、
物語を自分の頭の中でと、うん、まあ一つなんとかしていきたいなと思います、はい、というわけで、あもうお別れの時間でございます、はい、お相手は榎田新右衛門と
熱護翔平と
マスタード鶴田と
平上優子でした。
それではごきげんよう、さようなら、
さようなら。